昨年の今頃ですかね、あのアパホテルが主催している昌平塾かつ兵隊の塾とかって言うんですけど、これの私特待生に、選んでいただきまして、特待生って何なのかっていうと、あの塾の中で講師を務める側ですね、で年に最低1回講演を行うということが、あの至上命題になっておりまして、その代わりいろんなその会費ですとか入会金ですとかそういったものが一切免除されるという、特典がついているわけでありますけども、なんと来月でこの昌平塾がクローズされることになってしまいまして、本当に残念だなという、話をね今日はのっけからしていこうと思ってるんですけど、その前に、テイクレから参りましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は陣長デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、感染黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ MLS ラジオブースから今日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。でね、このアパホテル、大阪はアパホテル、曽根崎のところにはタワー&リゾートってでっかいね、ホテルがありまして、で東京会場とあと金沢会場があるんですけども、その東京と金沢と関西ですね。でそれぞれその、大体毎回3人ぐらいの講師の先生が、講演を行って、でその後は自由にお食事、これがビュッフェスタイルになってまして、好きなもの取って食べることができるということなんです。それも私ただなんですよね、来月でただ飯が1個なくなる、残念ということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、こちら IBB、関西は私榎田信也門ただ一人、そして、台風が接近しております、IBB 九州の水前寺公園サテライトスタジオに多分いるメガネがギラッと光るおばさんはこの人です。
平上優子です。
台風はまだ来てませんね。
まだです。
でもなんか九州の南の方舐めていきそうなんで、熊本は直接なんか被害なさそうな気がしますけどね。大体あんたんちはあんまり台風の影響なかんべさ。
それどういう意味でですか？
そんなになんか水害とか関係なかろう、あんたんとこ高台だから割と。
あ、だから水害はないですよ、絶対。うちが浸かったらみんな浸かりますよ。
浸かるな、確かに。で、で、風って言ったってさ、2階やだからそんなにダメージなかんべ。
そうですね。
今までなんか瓦が飛んだとかそういうのある？地震の時は別として、
地震以外は飛んでないですね。
でしょ、そうなんだと思いますよ。ということでございます。でも台風の進路にあたる皆さん本当にどうぞお気をつけいただきたいと思いますけれども、ともかくですね、楽しみのそのビュッフェがですね、なくなるわけですよね。ビュッフェがあるからっていうんで、私とりあえず月に1回必ず参加してたんですけども、で一月ぐらい前に前島君と高橋一郎君が、参加したいっていうんで 連れてったことがあるんですけど、その時もまあ、あの我々あの講師っていうか、その特待生の席が特別にありましてね、その特待生にはあのアパホテル の、 そのウェイターさんたちがもうあのトレイにいろんなあの料理をそのまあ盛り付けたその定食みたいな形にしたやつをもうあらかじめセットして持ってきてくれるんですね。で、足らないものはあの自由に取りに行ってくださいっていうスタイルなんですけど、他の人たちはもう最初からあの自分たちで勝手に取りに行けってことになってるんですけど、まあ前島君がすごかったですね。大量に次から次へと何回もあの取りに行ってですね、バガスカ食ってたんですよ。ただあのこのそのビュッフェスタイルの中で一つあの特徴的だったのは、あのカツオのたたきがあるんですよ、あの毎回ね。で、僕はそれ知らなかったんですね。で、あのそんなものがあったのかということで、前回ですね、あの4月の例会の時は絶対たとあのカツオのたたき取りに行ってやると思って取りに行きましたね。で、ごっそりあの食べましたけど、で、この間火曜日にあの5月の例会があったんですよ。で、行ったんですけど、カツオなかったです。もうショックでしたね。来月6月の最後の例会は果たしてカツオのたたきはあるのだろうか。まあそこだけが一番の今、注目しているところでございますが、さあお送りしてまいりましょう。 QIC 最初のお便りはこちら、埼玉県埼玉市からいただきました。48歳主婦、ラジオネーム塩せんべい。
ありがとうございます。
初めて訪れた旅先でなんとなく縁続きを感じることってありませんか。縁続きを感じることってどういうことだろう。例えば自分の名字と同じ屋号のお店がいくつもあったり、ははその土地の著名人がやはり同じ名字だったり、先日浜松に参りましたら鈴木さんのね、鈴木姓がやたら多いようなんですと。で、実は私旧姓、まあ、ご結婚なさる前の名字が鈴木さんということで鈴木でして、で、聞けば浜松は市民の約 7%、まあ、15人に1人以上が鈴木姓を名乗っていると。全国一の鈴木さん王国なんだそうです。ああ、それ知らなかったですね。ネットで調べてみたら和歌山県海南市が発祥とされる鈴木というこの名字ですが、平安時代から鎌倉時代にかけて熊野信仰を広めるために全国へ移動した一族が海路、海からこうね、船に乗って渡っていくときに浜松あたりに多く移り住んだということがあるそうで、それがルーツとされているんだと。で、その後徳川家康に仕える武士としてこの地域で定着、そして、江戸時代以降に、子孫が爆発的に増えたと言われていますということで、確かにまあ鈴木、鈴木自動車とかね、鈴木ってまあ楽器メーカーもありますね、なあ、この辺りですよね。木田英子さんも鈴木製の車を長いこと愛用なさってるようですけど、いかがですか。浜松は、
浜松は分かんないですけど、
はい、
鈴木の魚って旬っていつでしたっけ。
今ですね。
あ、今ですか。
はい、
今出てますっけ。
めちゃくちゃ出てますよ。
それはスーパーとかで、
はい、料理屋さんでも出てますね。鈴木って魚辺に何て書くと思います。
魚辺に何か、
あ、鈴木、はい、ごめん、俺違う魚、俺サワラとガッチャ、ごちゃになってた、ごめん、間違い、
違いますよね、旬じゃないですね。
鈴木の旬はいつだ。
ねえ、ね、
いやー、鈴木の旬は知らんわ、俺も
ですよね。
うん、でも今ぐらいじゃない、ないの大体。あんまり冬って聞かないけどね。
でも冬っぽいな、鈴木。
でもその鈴木と違うからね、全然。
まあまあ、
なんであなたは鈴木自動車を愛用してるんですか。もうだって10年じゃ、
一番最初
もう10年じゃ聞かんやろ、だって鈴木に乗り始めて。
うん、だって今の担当者ももう20何年の付き合いですよ。
だからその何、セールスの方が そのもう
結構、そうです、結構いい方でですね、
偉いさんになってんじゃないの、うん、そのあのディーラーの、
うん、いい方ですよ、もう本当に。
今鈴木自動車は何代目ですか、あなた乗ったの現在。
私4代目じゃないですか、多分
4代目、うん、だって、はい、ハスラーは2台だろ今のところ。
はい、
その前が何だっけ、 MR ワゴンだっけ、
多分そうだったと思う。
MR ワゴンってワゴン R？ ワゴン R
じゃない、
MR ワゴンだろ多分、違ったっけ、
うん、ちょっともう忘れてしまう記憶が。
それ2回乗ってんのじゃ。
いや、それの前にアルト、多分アルトだったと思うんですよね最初。
あ、アルトはアルト、はい、ということで、どうですか、鈴木、周りに鈴木さんいますか。
周りに鈴木さんはいないです。
あんまり九州で鈴木さんってもちろんいないわけじゃないけど、そんな多くない気がするな。
うん、多分あんまりお友達で鈴木さんっていないな。
じゃ逆に、あなたがその訪れたことがある旅先で自分の一族と何か縁がありそうだなって感じたような場所ってのはどっかありますか、それともないですか。
ないです。
あなたの名字はちょっと珍しいもんな、数はそんないないと思うよ、うん、本名の方の名字はね、まあ、有名時代劇、なんだの役柄ではいますけどもね、有名な、
やっぱでも師匠もないじゃないですか、あんまり。
種田ですか、本名の方の種田ですか、
うん、そんなにぶち当たらないですよ。
ところがぶち当たった場所があるがですたい、これが。
あ、それはだけんそれは県、その今住んでるとこじゃなくてってことですもんね、
たまたま行ったところで。
うん、
あなたも行かれたですよ、あなたも見たはずですよ確か。
見た
はずです。ちょいちょい話が出ますが、滋賀県の長浜、サバの煮てあるやつがそうめんの上に乗っかってるという、あそこのね、黒壁スクエアって、観光客がうじゃーって来るとこがあるんですけど、そこのところに、あれなんだろうな、なんか生地だとか、そういう布だとか扱ってるような古いお店で、種田っていう店があるんですよ。ひらがなで種田って書いてあるんですけど、で、結構大きな店ですよ。あとですね、種田製菓店っていうのがあるんですよ。あれお花を扱ってる、それとか種田オフィスシステムっていうのがあってですね、やたらと種田って多いんですよ。で、多分
それは知った上でしょ、
知った上でって偶然行ってみたらそこで、おな、こんな種田がいっぱいあるわと思って、知らなくて驚いたんだよ俺。
それ最初に行った時でしょ、
最初に行った時にこうブラブラしてたら、うん、やたらこんなところに種田があるわと思って、すごいなと思って、でおそらく何か関係あるんですよ、うちの一族はそのあるきっかけで種田って名乗り始めるんで、そこから分かれていくんですよ。ほんで山口の方に分かれた人とか北海道の方に行った人とかいっぱいいて、だいたいね基本的に一つないし二つぐらいのルーツしかないんですよ、うちは。で同じく種田って書く、読むんだけど、種子だ、種ヶ島の種っていう書く人は、大体その種ヶ島の方から来てる人で、それまた別系統。あと、種に田んぼの田って書いて、で、種田って読まなくて、おいだって読む人がいるんですよね。で、このおいだって読む人は大体鹿児島みたいですね。で、まあだからその、種の、種に、種子の種に田んぼの田って書いて種田っていうのは大体、この三河とか、この滋賀の琵琶湖の近くだとか、この辺りがどうもルーツみたいです。だからそのあたりに多分根っこがあるんですよ、うちは。だからそれをちょっと感じましたよ、私は。なのでなんとなくだからね、その長浜に行くとね、なんかね懐かしい気分になれるんですよ。多分ね、私前世あのあたりに住んでた可能性がありますよ。なんか道に迷わないもん、あのあたりなんか知らないけど。でプラプラ歩いてても、これでも歩きましたけど、すごい楽しく歩けるんで、好きですね。まあ機会があったらちょっとぐらい住んでもいいかなと思うぐらいのそんな場所ですよ。そういうような、なんかこう行ってみ、初めて行った場所だけど、なぜだか懐かしいみたいな、そういったところって木田部さんないですか。
ないですね。
ないですか、残念でしたね。
はい、
私はどこ行ったってなんか懐かしい気がしますけどね。 京都の街並みをこうブラブラしていてもなんか懐かしいなと。まあ、確かにあのコンピューター前世占いでは私はかつてなんだ貴族で平安貴族で、なおかつ武士の、まあ、始まりぐらいにいたなんか荒くれ者の貴族だといういわゆる公家武者ってやつですね、だったという占いが出てますけど信じてるわけではありませんが、まあ、そういうようなことで、まあ、なんかね行ってみて初めて、訪れた場所なんだけどなぜだかなんかこう来たことがあるようななんか錯覚を感じるなんていう場所はあったりしまして、そういうのがまた一つ旅の面白さかもしれませんがね。さて続きまして、こちらは宮城県仙台市からいただきました50歳主婦、ラジオネーム白松がもなか食べ放題。
ありがとうございます。
巨人の阿部慎之助、監督、まあ今もうね、前監督になっちゃいましたけども、長女への暴行容疑で、現行犯逮捕され、そして監督を辞任した件、どう見ますかという、これ何通かいただいておるんですけど、木田さんにまず聞いてみましょう。この事件、どのように見てますか？
いや、本当のことはもう家族しかわからないから、周りがああだこうだ、ちやほや言う、ことではないとは思うんですけど、うん、
まあ、少なくともその言ってることは、まあ、極めて同意見なんですけど、チヤホヤではないですね。
あ、チヤホヤじゃない
けど、チヤホヤではないですね。
チヤホヤはどういう時でしたっけ？まあいいや。
それは A さんと B さんがどうもなんか恋仲らしいわよとかっていう、
あ、そ
ういう
恋仲の方がチヤホヤか、
そういう話であって、こういう時にチヤホヤは言わないですね。
ただ本当に暴力があったらお父さんいかんし、
まああったんだと思うよ俺は、うん、まあその殴ったんだか締めたんだか何だか知らんけど、なんかやったんだと思うぜ俺多分。少なくとも私も今木田上優子の意見とほぼ同じで、これ、うん、人んちの話だからぶっちゃけね、うん、そんなに何ですかね、その我々がこう外野がもう、ま、要するに見てもいない人間がですよ、なんか言ってどう、うん、どうこうなる話じゃないと思ってるんで、
うん、でねえ、で何だろう、だから結局当事者しかわからないことを周りがどんどん大きくしていってるじゃないですか今も。
でこれをさ、例えばワイドショーとかでさ、うん、これ延々やるわけじゃん、うん、何十分もかけて。これを、
うん、
それを、
うん、
分かってること
それもおかしな話ですよ。
分かってることはその娘のその長女と次女かなんかが喧嘩してるのを親父がと注意したと、で言うこと聞かねえから締めたって話だろ、うん、簡単に言うと、うん、でそれで締められた娘がぶち切れて AI に相談してどうすればよいかって言って、うん、その文面を児童相談所に送ったと、で児童相談所の方としては、うん、児童相談所ってのは子供を相手にする機関だから、その長女ってのはもう18歳で一応成人してるわけですよ。で成人してるからうちの管轄じゃないので、これは警察マターですって警察に通報したわけだね。で警察はそれは傷害事件だ、さあ大変だってパトカーよこすわけだそれで、行ってみたら巨人の阿部監督のその家だと。でも一応暴力だからこれはね、事情聴取せないかんから署まで来ていただきますよってことになったって、その時の話だよな。要は、ざっくりあらすじを言えば。で、その。
一つなんかあれなのが、その AI に聞かないとどうしようもなかったのかなっていう、ちょっとその不思議さは一点ありますね。
それはね、例えばさ、我々と違って、うん、もうそういう18ぐらいのお姉ちゃんとかお兄ちゃんたちにとっては、うん、AI なんて別になんか普通のものであって、うん、で文章だとかを構築するときに AI に放り込んだら丁寧な文章を作ってくれるっていう習慣がもうあるわけよ。だから、うんうん、だからそういうのでこういうことされたんだけど文章にしてくれろって言ったらピラピラピラって文章にしてくれるわけだ AI が、ね、でそれをそのもう丁寧な文章になってたんでしょう、中身知らないけど、でそれをただその児童相談所に送って、児童相談所は AI が作ったかどうかなんて分かんないじゃない基本的に、ね、だからその書かれてる文面だけで判断するわけだから、だからみんながみんなそのどちらかというとあんま責任を持ってないわけだ無責任なんだよ、自分のところで処理しようとしないで全部たらい回しにしてるわけだ、それで結果的に警察にまで行っちゃったということなんじゃないかなと俺は思ってて、でまあ親父がね この安倍晋之助がね、そのどういうつもりでどうしたのか知らんし、なんかその一部ではその切れやすいとか、その巨人軍の中でもなんかこう気に入らないとすげえ怒るとかっていう話がもう出始めてるけど、まあ短期なんだろうね、おそらくね。で、カーッと来ると、その、わーって言っちゃうタイプなんじゃねえの、この親父は。雷親父なんだよ。
お母さんいなかったんで
しょ。知らん、俺、全然。それ、土台興味がないんだ、俺、この話。
まあ、そうでしょうけどよ。
うん。これが、ね、仮にヤクルトスワローズの誰かって言うんだったらね、あの、話はちょっともうちょっと興味を持つんだけど、巨人軍、俺、全く興味がないから、何より俺、巨人軍の監督が安倍っていうこと、今回初めて知ったんだよ、俺。それぐらい興味がなかったんだけど、で、まあ、まあ、大したことないと思うんだけどね。で、まあ、私だって、それは、うちの眠るとかで締めたことありますよ。もう、ヘッドロックかけて、お前この野郎って言ってから、動けるもんならほどいてみやがれってやったことありますよ。おかげで、中学の教頭先生が訪ねてきて、お父さんやりすぎですって言われて、すっげえすいませんって謝ったことあるけど、いや、ちゃんと加減して、首は締めてないんですけど、とかっていろいろ言ったんですけど、いや、そういうことじゃないんで、もう娘さんもね、微妙な時期なので、そういうことは体罰はなさってはいけませんとかって言われて、分かりました、二度といたしませんっつって、それから、1年半ぐらい口も聞かないことにしましたけどね、実際に実行しましたけど、2年近く経ってから、久しぶりに、なんか会話が、誕生したことがありましたね。そんなことがありました、過去。で、なので、殴るとかは僕はしたことないですね。殴りはしませんね。やっぱ基本的に
殴るっていうのもどういう度合いの殴るかがわからんじゃないですか。
ともかく私打撃は加えません。ビンタもしません。打撃を加えるとこちらが加減していても相手の動きによってはヒットすることがあるんで、だから私はそういう時は絶対打撃はしません。じゃあ何をするかというと、相手が暴れている時に制圧すると。何も暴れてなかったらしませんよ。暴れていたら、ともかく制圧するためにヘッドロックかけます。ヘッドロックかけたり、いろいろこう、まあ、なんだ、上半身を固めたりとか、あるいは、まあ、様々な逮捕術ってあるんですよ。一応私、自衛隊逮捕術っていうのは、私、免許改善みたいな人なので、ちゃんとできる人なので、相手をその、傷つけずに制圧するという方法を、学んでいるので、それなりのことができるという自信があるからやってるんですけど、まあ、やられた方はたまったもんじゃないですかね。前に京橋駅で、山本太郎に悪態ついてた酔っ払いが、その、自分が持ってたマイクロフォンで、マッキー F の頭をガツンってやった時があって、その時に山本太郎が逮捕だって言って、警察呼んでとかって言った時に、私と前島くんで私人逮捕したことありますけど、その時にヘッドロックをかけて相手を制圧していますけど、まさにそれと同じですね。なので、それから、もちろんそれ以上に力を、あと 50% ぐらい加えたら、完全にもう締め殺せますよ。完全に。で、それやったらこっちが殺人罪になるので、それは絶対しませんけど、ちゃんと加減をしてやってたんですけど、ただまあ、その、なんでしょうね、その、家庭内のことではもうあり、しかも、まあ、この18歳とかっていう、その、まあ、微妙な時期の女の子だから、まあ、他に方法はなかったのかなという気はしますがね、ただその時のその状況は全くわかりませんので、まあ、私はもう、それ以上は何も申せません。ただまあ、もう警察だって別に捕まえたくて捕まえに行ってんじゃなくて、それはもう義務でやってんでしょうからね。それも批判できないしね。で、まあまあ、このなんか娘も結構反省してるんでしょ？なんか反省文かなんか弁護士が読み上げ
てたみたいな。なんか手紙でなんか発表してました
ね。ねえ。まあまあ、それでもう、お互い手打ちでいいじゃんと思って。
いいんじゃないですかって、もうそこからもうね。
で、まあ一応ほら、巨人軍としてもさ、一旦謹慎かなんかでさ、誰かが言ってたけど、もうなんか次の交流戦終わって、ちょっといい時期にもう一遍復帰させるとかさ、なんか、いい手はあると思うよ。なんか、このまんま引退っていうか、解任させるのも惜しいような気もするし、まあ、ともかく穏便に済むようにしていただくのがいいんじゃないかなと、私は全く無関係ながら申し上げておきたいと思います。 まあでもあのあれね、あの DV のやつってのはやっぱ本当におるからね。でもね、その私が今もうあのドハマりしている YouTube チャンネルジャックポットとか見てると、すぐに手を出す男とかいるわけよ。でやっぱあ、こういうのって俺見たら絶対俺は多分閉めるね。あのもう 俺がシンディ君だったらもう、ま、迷わず閉めるね俺はね。ね、どちらかというとカズ君のようなあの方に近いですから私は。まあという
そういう人に限ってですよ、弱い方しかできんで、強いものにはキャインっていう人でしょうね。
もうね、あの今出てる最新作見た？見てないだろうけど。
いや見ないです。
最新作いいぜ。最新作はあのね、亭主が結構稼いでるらしいんよ。お金持ってるらしいね。で、まあ奥さんが子供ができにくい体質で、それでもうしかもだんだん若くなくなってきて、女性としての魅力を感じなくなったと。でそれで別なそのデパートかなんかの売り子さんの女の子に手を出したわけですよ、このバカ亭主がね。それでその売り子さんは実は旦那がいるわけですよ。で旦那は何かこう夢を追いかけてるってことで、なんかアルバイトかなんかやってる人で、あまり稼ぎが良くなくて、まあ奥さんが一生懸命働いてるんだと。なのでそのあまり贅沢ができなかったのを、その不倫男がね、銭持ってるもんだから洋服買ってあげたり、いろいろおいしいものを食べさせてあげたりとかっつって、要するにまあそういう金品で釣ってるわけよ。で金品で釣ってその体をですよ、もう貪っているわけですよ、1年にわたって。でそれが露見したと。でその不倫をあの亭主がですね、もう何が悪いと、俺は銭を稼いでて、お前を食わせてやってるんだと。しかもこちらの奥様も食わせてやってるんだ。あんた旦那さん、あんたは稼ぎが悪いからこういうことになってんだぞ。私は何も悪くないとかつってこうガンガン言ってんだけど、最後にその奥さんのお母さんが登場して、登場するや否やボコボコ。お母さんがその DV 男をボコボコにするのよ。もうなんかそれ画面には映さないんだけど、もう音だけがバシンバシンバシンバシンぶったたいてる音がして、それでそのさっきまですげえ息巻いてた DV 男がシュンってなってしまって、すいませんでしたって言っておとなしく離婚届にサインをするって展開なんだけど、もうおかしゅうておかしゅうて、もう本当に今朝それを笑いながら見てました。やっぱああいう DV 男とかっていうのをこうやっつけるというのは、今現代の時代劇だなと思って、なんか完全懲悪だなと思って、すごい面白いなと思って今見てるんですよ。ぜひ皆さんにもおすすめしたいと思いますので、ジャックポートさんご覧いただきたいと思いますけどもね。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は、今度は木田上優子おすすめのあのドラマの話になりますね。一旦 CM です。
アジナミセ探訪。今回のアジナミセは熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ。
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ。
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ。
今回の味な店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、非鶏魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生配油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
子どもたちの明るい笑顔、健
健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援、
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も13,000円ポッキリ、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。
世界のファッション、タマキン。